いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾。
川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。道江さんにここ5、6年ほど言葉や文章や編集やコミュニケーションの稽古を積んでいただいておりますよね。今回もまたそういうお稽古をやってるんですが、6年目7年目に入ったお稽古は道江さんにとってどういう揺さぶりをかけられて、どういう更新されて、どういう私、今まで出会っていなかった私と出会っていっているのかっていう話を少し伺ってみたいんですけども、どうでしょう。
はい、小学校1年生だったらもう6年生になったり、ランドセルからねセーラー服に変わる頃なんですが、一言で言うと他のものとつながるスピードが速くなったんじゃないかなっていう、その言葉につきます。
他のものとつながるスピード、他のものっていうのはどういうもののことでしょうか。
例えば新聞を読んでいる時、映画を見ている時、音楽を聴いている時に、あ、これあれに似ているとか、前に自分が四苦八苦していたあのことってこういうことやったん違うかなとか、その自分のね、例えばスマホだったらこの四角い画面でやっていたことが大きな世界につながっていって、足の踏み出し方とか、まあ、手足が伸びるような経験をたくさんしました。先日新聞を読んでいたらね、有力にこんなことが書いてあったんですよ。プロの将棋の棋士の方っていうのは瞬時に最善の手を見抜く直感っていうのがあるらしいんですね。そういう回路が独自にできていて、これは長期にわたる経験とか訓練がそういった特殊な回路を育てているって書いてあったんですね。まさに私がやっている稽古ってこういうことに当たると思いますね。先日私1週間踏ん張った稽古がありまして、途中で諦めたりくじけたり嫌になったりネタ切れしたんですよ。でも1週間、まあ、一頭一頭大事に続けておりました。そうしました時に先生の方からご指南をいただきました。こんな言葉がありました。一頭一頭大事に全力で返していく。もらった指南や教室の指南も全て引き受けて回答に重ねていく。そういう稽古ができると様々な場面で応用が効くんですね。何より相手の信頼が強まります。日々そうした積み重ねが誠の花となり、自分の周囲を華やかにしてくれますね、と言葉をいただきました。
はいですね。じゃあお稽古って何なんだろうねって、学習と稽古の違い、学びと稽古の違い、スキルアップと稽古の違い、西平忠先生がよくそういうことをおっしゃるんですけど、京都大学のね、西平忠先生がよくそういうことをおっしゃるんですが、稽古の前提はお弟子さん、学習は生徒さん。じゃあ生徒とお弟子さんの違いって何なんだろう。うちでねお稽古されている人がみんなお弟子さんかといえばそんなことはなくて、同じようにお稽古している、同じような問いが立てられて、同じような時間をかけて答えを考えてくるっていう、そういうことなんですけども、そこでの違いっていうのは、お題が出される以前から自分が回答を出したその後もね、ずっと道江さんの場合は稽古なんですよ。ネット上の教室に入ってくる時から教室を出る、出た後日常、スーパーでジャガイモを選んでいる、お肉屋さんでお肉を見ている、うなぎ屋さんでうなぎを買っている道江さんも、やっぱりそこに稽古というものが前提にあって、稽古という分母の上に自分の行動という分子があるから、所作振る舞い、相手の気遣いのようなものも意識的に自分の中でそれを動かすことができている。多くの生徒さんっていうのは、教室に来ました、チャイムが鳴りました、講義が始まりました、試験の最中です、そういう瞬間瞬間に対して答えを書きました、聞かれたから答えました、で終わっていくんですね。単発単発でそのアクションが終わっていく。 一つ一つのアクションは終わったないもの、多少はね記憶にも残ってるしノートにも残してるし、もしかするとどこかで思い出してそれを人に話すことがあるかもしれないけども、それほどね振り返って重ねて次の何かにつないでいくってことはあまり意識的にはなっていない。でもお弟子さんとしてお稽古を積んでいくってことは、そのずっと長い時間そのものがお稽古なんで、一つ一つの話だとか言葉だとか、それに対して自分がその後その稽古場から離れて街を歩いて家の中どこかに旅に出た時に、全ての振る舞い、言動、思考そのものも稽古として動き出すんで、自分の中に蓄積されていくのが全然違いますよね。そういう感覚ってありますか？
はい、ものすごく蓄積されているものが多くてですね、沈殿してるんですが、お代打されたら攪拌されるので、その沈殿していたものがこうもわーっとこう上がってきたりしてますね。その感覚はものすごくあります。
でそこから串刺しをして、例えば3つのキーワードを取り出して、それで目の前の初めて出会った出来事、初めて出会う試練のようなものを解決していく。それはね、正しい解決かどうかは分かんないけど、とにかく手も足も出ないっていう状況から一歩前に出ることはできると。一歩前に出ると風景が全く変わるんですね。手も足も出ないっていうところの状況から一歩前に出た状況、その新しい風景を見て、あとまた新しい自分のアクションが起こせる。そうやって自分の目の前の扉を開いていって、人生を切り開いていくって、一筋縄でいかない人生をなんとか乗り切っていくための方法っていうのはそこに潜んでて、それをね無意識っていうか、それをね日常に落としていくには、やっぱり学習ではなくて稽古というスタイルで物事を見て捉えて考えて頭悩ませて自己を更新していくっていう方法がいいんじゃないかなということを考えて、私は講座を続けております。いかがですか、道枝さん。
はい、年を重ねていくと失っていくものも多いんですね。でも失っていくものもあれば、先生が今おっしゃったように更新していってるものもある。でそれを振り返ることもできますね。お稽古しているものっていうのは後になってもたどることができますので、自分の書いたものでそこに息吹いてるものっていうのが自分の手に取るように分かるので、更新していってるなとか、確実に、ここの部分はまだ課題として残っているんだなって見つめ直すことができる。その振り返るっていうのがすごい大事だと思うんですよ。でないと本当に春も夏も秋も冬も黙っていってしまうばっかりだと思いますので、そういう時間があるっていうこと、まあ、しんどいことではあるんですけれども、やっぱり必要ですね。
振り返るっていうのは起きた現象を自分に焼き付けるっていうことだから、放っておくと消えてしまうような出来事が自分の中に深く刻み込まれていく、格納されていく、それが次の何か必要な時にその情報が飛び出してくるっていうことなんで、ずっと自分の人生をさらに豊かにしていく方法なんですね、そんな感じでこれからも続けていけたらと願っております。
はい、わかりました。今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。